元気ですか？3分間心のティータイム、徳本寺テレホン法話その第893話です。漂白の廃人と言われた山東家、明治15年山口県防府市に生まれ、44歳の時出家得度し、曹洞宗の僧侶になります。しかし住職となることはなく、生涯一骨髄僧として諸国を放浪し、59歳で四国松山市にてその一生を終えます。昭和15年10月11日のことです。こよなく酒を愛し、数多くの俳句を残しました。俳句といっても自由律俳句で、花鳥風月を読むというよりは、自分の内面を吐き出すかのような句や、人間の本質をつく句などが多くの人の共感を得てきました。その山東家ゆかりの松山市の NHK テレビ局より取材がありました。山東家特集の番組を放映するにあたり、山東家を語る一人にたまたま選ばれたのです。被災地に住む者として、今この時に山東家という人物をどう捉えるのか、また今一番伝えたい句はどれかを聞きたいようでした。もし山東家がこの被災地に来たとしたら何をするでしょうかと言われ、ひたすら歩きながらお経をあげて祈り続けたのではないでしょうかと答えました。そして俳句としては、鉄髪の厚さをいただくをあげました。鉄髪とは鉄製のお鉢のことで、胸骨をするときに持ち歩き、その中に金銭や食べ物を記者していただきます。胸骨は何よりの修行です。墨染めの衣で、網代傘に鉄鋼脚板、鉄髪など必要最小限度のものしか持ちません。お経をあげるなど仏法を施し、それに対して何がしかのお布施をいただくばかりです。そこで大事なことは、襟好みをしない、すべていただくということです。多いとか少ないとかいう執着心を捨てます。またいただけなくとも決して不平を言うことなく、それもご縁として受け止めることなのです。今年の夏のような炎天下を山東家も黙々と歩いたことでしょう。何もあげてもらえない空の鉄髪は、その厚さだけが身に応えていたことでしょう。しかしそれもありがたくいただくというその一句は、胸骨僧の真骨頂を言い得ています。これをこの度の大震災に当てはめるならば、何ら選択の余地もなく突然襲ってきたこの災害、鉄髪の厚さをいただくように受け入れなければなりません。とは言っても、昨年のあの惨状の最中にそんな例えをできるわけがありません。山東家の胸骨僧として何もないというのと、災害で何もかも奪われてしまったのでは明らかに状況が違います。しかし私たちが生きるということは、選べることと選べないこと、自分の意思でできることとできないこと、それらを納得していくことではないでしょうか。鉄髪の厚さをいただくという山東家の納得は、まさに彼の生き様でした。今被災地にあって、私たちは何をいただき何を捨てられるのか、復興という志を込めた鉄髪を持って山東家以上に歩いていかなければなりません。ここでご報告いたします。9月のカンボジアエコー募金は107回 ×3 円で321円でした。ありがとうございました。それではまた10月21日よりお耳にかかりましょう。